はい、皆様2018年平成30年新年明けましておめでとうございます。本当今までもですねたくさん聞いていただいて、ありがとうございます。私横浜鶴見区出身前議員の加藤正則がお届けしております加藤正時事トーク第51回となりました。重ね重ね本当に皆さん、ありがとうございます。それで今年もですね、いつものレギュラーコメンテーターは、ミュージシャンで、そしてシンガーソングライターであるマーシャさん、そして私の親友の三國さん、今年もどうかよろしくお願いいたします。お二方
本年もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。お願いします。
それでまあね新年恒例ですから、やはり2017年はどんな年だったか、そして2018年どんな年にしたいかっていうのをですね、まあ皆さんと少し語り合っていきたいと思います。でまず私加藤正則としてはですね、まあ、2017年も引き続き、まあ、仕事もいろいろ忙しくしながらですね、あとはまあ親の看病、幼児のまあ子どもの育児、そして家事と、あとはあの選挙に2019年のですね4月投票日の鶴見区でですね横浜市会議員選挙に立候補する予定ですので、それのまあ準備活動ですね、準備、こういったことをですね一生懸命やってまいりました。それで2018年もですね、まあそれは変わらず引き続き今お伝えしたようなことをですね精一杯頑張っていきたいと思います。で世の中的にはですね2017年は本当に政局、私と三國さんなんかねもう長年来、政策政局のことをねかなり細かいところまでね掘り下げて分析したりしながらですね見てきておりますけれども、本当に政局に関しては過去に例を見ないぐらいですねいろんなことがあった年だなと、まあ、選挙もね総選挙もありましたけれども、そういうふうに考えております。で今日もですね今月もテーマに、でまあ、毎月ずっとテーマにしてきましたけども北朝鮮関係のこと、これも以前もお伝えしたように私90年代の前半ぐらいから非常にあの国の今後に関して強い関心があったものですから、かなりこれも細かく見てきました。90年代の前半だからもう、どうだろう30年ぐらいになるのかな、30年近くになります。だからこの間の経緯とかですねいろんなことを注目してき、たんですけれども、まあ本当に大きな動きになってきてるなと。で後ほどねこれテーマでも取り上げていきますけれども、2018年平成30年ですね、世界中の人日本人はじめですね世界中の人にとって、いろんな苦しい局面、明るい話題よりもですね本当に しんどい場面が多くなるかもしれないなと。だからこそそのしんどい場面をなるべくなくすように、少しでも影響を減らすように、そして逆にそれを逆に明るい話題でですね打ち消すことができるぐらいのことをこう盛り上げていきたいなと、私自身はですねそんな風に考えております。それではね順に聞いていきますけども、マーシャさんとにかくどんな年だったか、それで今年どうしたいか、ぜひぜひ語ってください。
全体的にいろんな意味でいい意味で2017年は落ち着いた年だったんですね。まあ子供も生まれまして、また2人目も生まれて、
ね、
まあただ、前に生まれた最初の上の子のひまわりもちょっと大きくなって落ち着いてきて、でバンドもちょうど2017年始まったばっかの頃はまだバンドもやってたんですけど
です、ね、
ソロになって、ただソロになって2017年は、それなりに活動も毎月とかライブもやれてて、でまあ生活もだいぶ落ち着いてきたので、はい、まあ、だからいろんな意味で落ち着いた、生活が落ち着いたというか、まあ、活動も落ち着いたというか2017年に落ち着かせたので、まあ、実際生活とかその金銭面もだいぶ落ち着いてきて、もう生まれたばっかとかバタバタしてたので、
さすがです。
なので2018年は、そっからの、まあ、2017を準備としたら2018はもうちょっと活動していく年にしようかなと思ってます。
はい、ぜひぜひ。ね、以前も何度かこの番組でもお伝えしたように、マーシャさんは、私もねとにかくハードロック、ヘビーメタルで、 若い時高校時代はですねライブ活動なんかもしてオリジナルも少し作ったりしてて、私はドラムス担当でしたけれどもやってたっていうのがあるのでね、マーシャさんの音楽活動にも大変興味あるんですけども、とにかく打楽器、まあ、ドラムをはじめとした打楽器もマーシャさんできると。で、ギターもあれだよね、ベースもギターもどっちも弾けるんで、大体
ベースはちょっとだけですね。
でも ギター弾ける人は大体ベースも弾ける、まあ、はいはいはいはい、大体ね。あとピアノとかは、
ピアノは全然弾けません。
あ、できないね。ただまあ打楽器、ドラムはじめそれはできるから、それのミックス、私からしてみるとリードギターとベースとドラムスをミックスしたのが、あのギターをね、はいはいはい、叩きながらやるスラム奏法だというふうに認識してて、
はいはいはいはい、
まあすごいな。でそれのまあ第一人者としてどんどんマーシャービッグになってもらいたいななんていうことを私自身は思っているのと、あとは何しろね、パパとも同世代の、はい、私とマーシャね、あの年はあのまあまあ結構違うんだけれども、パパ友としてはもう同世代なので、同じ世代のね、
はい、
しかも娘を育てるパパ友としてね、これからも今年も仲良くしてください、ぜひマーシャさん、
はい、よろしくお願いします。はい、
スラム奏法でやっぱりそこをマーシャの色としてやっていくんでしょ。
そうですね、
うん、ねえ、あれでもうドカーンってやっぱりあれの凄さってやっぱり分かる人は本当分かるからね。
いや、うん、ありがとうございます。
あれでこうもちろん作詞作曲は当たり前なんだけれども、それプラスドラム兼ベース兼ギターで兼ボーカルなわけだから、一人四役でやってるところがあるから、まあすごいなと思っております。
はい、ありがとうございます。
どうもどうも、今年もよろしく、
はい、よろしくお願いします。はい、
それでは親友の三國さんでございますけれども、本当ね、三國さんとも付き合い長いけれども、いろんな話をしてきました。制作、制曲、その他に関してもですね、いろんな情報交換も含めて、で私にいろんなことを教えてくれたり、ちゃんとね厳しい指摘とかいろんなこともちゃんとしてくれる三國さん、とてもね心から信頼している親友であります。その三國さんのね、2017年どんな年だったか、そして18年どうしたいか、ぜひ語ってください。
まあ、昨年はですね、やっぱり日本もそうですし、まあ、世界もですね、まあ、非常に政治的には相当結構激しいというかですね、
ね、
まあ、荒れた年だったと思うんですね。だからやっぱりトランプのアメリカ大統領の話とかですね、で、まあ、北朝鮮のまあいろんな騒ぎとかですね、でまあ、中東の方もいろいろあったりとかですね、まあ、やっぱそういうところでですね、日本は日本でやっぱりあの2つのまあ大きな選挙ですね、あの夏のまあ東京都議会議員選挙、
はい、
まあ、これで都知事をまあ中心としたまあ勢力がですね、まあ、大勝ちして、まあ、それまでまあ第一党を持ってた自民党がですね、まあ、これが一気にあの第三党に下がったということがあったと。でそれに続いて約、3ヶ月後のですね衆議院議員選挙があってですね、今度そこでまあその勢力がですね、自民党を中心としたですね政権交代するんじゃないかという話があったんですがですね、まあ、大どんでん返しみたいな形でですね、まあ、基本的に自民党、公明党の与党はですね、まあ、あの自分ところの地位を確保したと、まあ、そういうことがあって、まあ、あの都知事を中心としたような政党は、まあ、大惨敗というような結末になったとですね、まあ、非常に荒れたという年ですね。でやっぱりですね、ただ目先のもののテクニックとかですね、ノウハウということだけではですね、やっぱりいろんな人が関わってくる政治っていうのはやっぱりうまくいかないのかなと、
まあその通りですね。
まあ、だから一般レベルで見てもですね、例えばやっぱり歴史は繰り返すってところはあるでしょうから、まあ、世界にしても日本にしてもそうですけど、まあ、中学校レベルないしは高校レベルのですね、まあ、歴史の教科書、日本史とか世界史っていうものをですね、これ手元に持ってですね、そういうものと今の時代ってどっか似てないかなっていうのを探してってですね、歴史に当たっていくっていうことがですね、結構、まあ、当たらずとも遠からずっていうところはあるのかなというふうには思いました。
はい、ありがとうございます。ぜひ今年もよろしくお願いいたします。
今年もよろしくお願いします。
まあ、本当にね大きなことがたくさんあったということですね。で、まあこれ1月の前半放送分がね第51回ということで、で、まあ、今月もですねいろんな最近いろんな言われているようなやたらと世間を騒がせているような内容のことを引き続き政治経済社会国際関係ですね、まあ、時にはまあ文化とかスポーツ的なことも絡めながらこの番組ね今年も進めていきますけれども、この1月前半放送分ですね、収録日現在だと今日12月23日、です、が収録日になっておりますけれども、まあ、今日現在、とにかくやったらとワイドショーでも何でもやってるなというのが、まずはね上野動物園のパンダのシャンシャン、まあ、とっても可愛いなと思います。僕の時代はねランランとかカンカン初めて1972年、僕68年生まれですけどね、72年に日中戦争のね第二次大戦太平洋戦争の後日中国交正常化した年が1972年ですよね、三國さんね、
はい、
それでその後にその友好の証としてパンダのねランランカンカンだったかな、
そうです、
うん、それでフィーバーになったことを思い出します。その時はまあ私家の事情でね母親の病気の事情で会津の山奥に預けられてた時代がでしたけれども、まあ東京ではすごいいろいろパンダ騒ぎやってるなというふうにね見ておりました。で今年もね、まあ、シャンシャン、うん、かわいいなというふうにそういう報道もいろいろありながらもですね、裏ではまあ相撲騒ぎがすごいですよね。相撲関係に大相撲に関係のね、ことがすごくあるなと思いますので、まあこれに関して少し感想を述べ合いたいなと思いますけれども、僕自身まあ格闘技っていうかね、小学校時代からボクシングが大好きで、まあ具志堅用高さんのね大ファンだったわけですよ。もう防衛記録もこの間抜けなかったからまだ防衛記録日本でね12回か13回だったかな、
13
かな、で14回目で負けちゃったんですね確かね、その時私小学校6年生12歳での2月頃だったかな、盲腸でね入院してましてね、そこのベッドで同室のおじさんたちと一緒に応援して、具志堅用高負けちゃったんですけどね、ペドロ・フローレスっていうメキシコの選手だったかな、もうすごい昔ですけど覚えてます。で、まあ、具志堅用高が大好きで、すごく強いね、すごいボクサーでしたから、で、まあ、中学に入ったらやるぞと思ってたましたからね、自分でボクシングジムを探したり、見学に行ったり、入会金はいくらですかとか聞きながらね、12歳小学校6年生が歩き回ってるというその変わったあれだったですけどね、だから12歳中学校1年生まだすぐ12歳ですから最初はからやって、まあ中学高校そして社会人22歳の頃と合計7年間ボクシングやってました。でもう本当にねいっぱいしごかれもしたし、殴られもしたししごかれもした、ただあのリングの上でねしごきはやっぱりリングの上なんですよ。リングの上だったらどんなに殴られようがなんだろうがそれはもう鍛えられるししごきだし練習なわけですよね、スパーリングという形 で特に私スイッチボクサーだったんですね、右も左も両方使いこなす、まあ、ちょっと器用なですね変則型ボクサーだったんですけれども、だから先輩がまあプロの先輩がサウスポーと当たるとですね、サウスポーと練習しなければ意味がないですから、当時確かね私しか左使う人がいなくて練習相手にさせられましたね中学校時代に、もうボコボコにされたんですけどね、やっぱり、ね、相手はプロですから、でもとにかく加藤お前右やったり右になったり左になったりやめろよと紛らわしいからと左だけで頼むって言われて、そんなことをね少し思い出したりしてました。ただね相撲に関してねしごきっていうのはまあ、可愛がりっていうらしいですけどね、しごきっていうのはあるし、お前ちょっとそれは失礼じゃないか生意気じゃないかっていうことだって人間の中だからねあって当たり前なんですけれども、私だったらどうすべきだったかなと、私がねあの辺の当事者っていうかね、だったらば私の意見としては やっぱりあれだけのねすごい怪我ですからね、頭にホチキスで医療用ホチキスを刺しちゃうぐらいの、だからあれ、まあ被害届、警察に被害届っていうのはこれは当然だろうなと思います。で先に相撲協会と話しちゃうといろいろ話はねじ曲げられたり、あのいわゆる隠蔽みたいにですね、あのされかねないような、やっぱりそういう大きな組織ってそういうところがあるから、どんなところでもですね隠蔽的な、なるべく表沙汰にしたくないとか穏便に済ませたいとかですね、どんな社会でも組織でもあり得るんですよね。だからそうならない、そんな風にならないために、まあ被害届を出しながら、ただ捜査が終了しても変な風に事実関係がねじ曲げられない段階になったらば、ちゃんとあの話さなきゃなんないなとは思っておりました。だからそれがあのいろいろ言われているようにね、警察の捜査後、ただまあ検察に送られてますけれども、検察でいろんなものが確定した後までは当事者はあんまりその組織とベラベラ喋んないっていうので良かったんだろうなとは思いますが、ただ一方で貴乃花親方は、私もねあの立派な人だと思います、強いしね、強かったし、ただ貴乃花親方は被害者でも加害者でもなく、ただ親方っていうだけで、あの傷害事件に関しては何も関係がない人なんで、貴乃花親方だけはあのこんなことがあったみたいだとか、あの自分はこう思うんだとかっていうのは、もっともっと早くから相撲協会と話しててよかったんじゃないかなと。ただ当事者である被害者加害者の春馬富士とか、あの鷹の岩とかね、そういった人たちはやっぱり事実関係のことがあるから、捜査関係者としか喋っちゃいけない、あのそれ以外で話してその辺があのおかしくならないようにしなきゃならないっていうふうに、そんなことを思いながらね、今この相撲騒ぎ見てますけれども、どうですか三國さんの見立てというか、相撲騒ぎに関して。
だからそもそも今マスコミで出てきてることが、この全体の話のうちのどれだけのものが出てきているのかってことだと思うんですね。まだ私はこれ出てるのがかなり限られた部分じゃないかというふうにちょっと見てましてですね、そういう意味で言ったら、今隠されてるのか、まあ、たまたま出ないのか分かりませんけれども、それが出てこないと、まあ、正しい判断はできないと。しかしながらどうもいろいろ話を聞くと、例えばモンゴル会という集まりがあって、まあ、モンゴル出身の、まあ、力士たちが集まっていろいろやり取りしていると。だからそこに対してマスコミ的には最初出た時渾身的な話だというになってて、そこに貴乃花親方は変人だから、自分 の、あの弟子である貴乃岩を生かせなかったと、こういう風なものが第一報的に流れたんですけど、なぜか最近はちょっと出てないんですけどね。だからこれが実は単なる渾身組織ではなくて、いわゆる八百長の組織ではないかという噂がこれ一部で出てるんですよ。
そんな報道もね、私も見ました、見ました。
でしかもこれは単なるモンゴル界だけの力士だけの集まりなら、まあ、これ問題ないんだけれども、そこの八百長にですね、まあ、反社会勢力が絡んでるんじゃないかという話もこれは一部であるようなんですね。だからこういうことがあるとしたらですね、で、まあ、貴乃岩っていうのはこれはもう、貴乃花親方からですね、まあ、自分のこの本当にもう子供のようにということでですね、
はい、
取り扱われたというふうなのがありますんで、そういう当然八百長みたいな組織絡んでたら、仮にこれは同じモンゴルの仲間だとしてもですね、行けば当然これ同罪になるわけですから、まあ、いろいろこの後出るかもしれませんけれどもね、いわゆるその談合の話とかっていうのもこれ一部で別の業界で出てますけど、まさにこれ八百長っていうのはこれ談合なわけ で、でこの談合の途中で経済発生するものがこれ反社会勢力に流れてるって話になったら、これ犯罪にもこれ絡んじゃうわけなんですね。で下手すればこれ相撲協会自体も噛んでる話かもしれないですよね。こんな話になってくるってことになると、ちょっとこれはですね、まあ、当然殴られた、怪我した、怪我させたってとんでもない話ですけれども、非常に別の次元に広がっていく危険性があるなっていうのはあるんで、そんな話が出てるって本当か嘘か分かりませんけれども、本当だとしたらこれはちょっと別の観点から見ていかなきゃいけないと。
なるほど、なるほど。
あとそもそもなぜモンゴルの力士が大量に出てくるかってこともですね、これも分かってないですよね。なぜモンゴルから大量に力士がこう来るのかと。私はこれやっぱ外交的な話とかですね、あの十分絡んでると思いますね。あと逆にこの件によって今まで結構、まあ、このモンゴル力士を介してですね、日本とモンゴルの友好関係っていうのがですね出てきたんですけれども、 これによって変な形になっちゃってですね、日本とモンゴルがこういがみ合うということになってきたりね、そうすると誰が喜ぶのか、
外交問題だからね、
誰が喜ぶのかと、こういうところも気をつけてみたかなきゃいけないなと思いますんで、まあ、どうしてもやっぱ政治経済に引きずり込んじゃうんですけれども、
ね、まあまあ本当にね、いろんな憶測もそうだし疑惑もそうだしね、以前から言われてきたようなこと、まあ、報道でもね語られたりなんかしてますからね、まあ、三國さんの見立てお聞きしましたが、マーシャさんはどうですか、この大相撲騒ぎ見ててどんな感想ですか。
まあでも今の話も聞きつつ、ちょっとね奥が深い話だなと思いますね。まあ、
奥は深いよね。
高野花さんの調査に協力するしないとか、でもごたごたしたし、その単純にただその暴行だけの話からすごい広がっていってて、
全くその通りね。
まあ、今話してもらったように八百長の話も出てきたりとか、だから正直なところ僕は最近もうあんまり見てないです、そのニュースが。最初はちょっとその暴行の話で、まあ、
飽きちゃったよね、ほんとすごい時間やってるからね、これね、
単純に暴行の話で、それでこう終わると思ってたんで、そっからいろんな話に飛び火してもう大きい話になってきちゃったんで、もうついていけなくなっちゃっ て,
いやそういう人もね世の中に多いかなと思います、はい、あまりにもねテレビ新聞雑誌でこれに割かれてることがね多すぎるもんだから今日現在、
はい、
まあとにかくどんなことがこれ今後表に出てくるのか、何が隠されているのか、何が表にちゃんと出てくるのか、しっかりとねそれは日本人として見ていきたいし、あとまあ相撲というのは一面ではスポーツっていう一面もあるけれども、スポーツではなくてね、とにかく日本の文化伝統であり、まあ、国技なわけですからね、歴史文化伝統で培われてきているその一つの世界なわけですからね、そういった意味では、まあ、応援もしていきたいしね、守ってもいきたいし、だからこそ変なものがあればちゃんと表に出してほしいし、それをすっきりとね、きれいにしてほしいなというふうに思いながらね、また引き続き、まあ、日本人としてちょっと注目はしていきたいなと思っております。それと今日現在も相変わらずやってるのがね、北朝鮮関係のこと、この番組でも最近もう毎月毎月ね少しずつ触れてきております。で先ほどもお伝えしたように30年近くかなり細かくね、ウォッチしてきました私加藤正則としては、まあただならぬことにももちろんなっています。これはまあ過去の放送を聞いていただいてね、私のコメントをぜひ聞いていただければ追いかけていただいていいかなと思いますが、とにかくもう簡単に言っちゃうとチキンレースなわけですよね。アメリカと基本的には北朝鮮ですよ、キム・ジョンウンとトランプの、2人のチキンレースで、チキンレースっていうのはまあ、知ってる人も多いと思いますけども、例えば車でね、まあ車で崖に向かって車を突っ走らせて先にブレーキ踏んだ方がチキンだと、臆病者だと、ギリギリまで粘った方が勝ちなんだっていう、そんな話。あとは車と車を正面衝突するようにお互いに向かって先にブレーキ踏んだりハンドル切ったりした方がチキン、弱虫、臆病者だと、そういう本当にくだらない、ゲームでレースなんですね。本当にくだらない、何なんだと思いますけれども、そんなチキンレースの真っ最中なわけですよね。結局ねトランプ対キム・ジョンウン、要は北朝鮮対アメリカのチキンレースの真っ最中で、それにいろんな人が関係してきて、いろんな人の思惑、利害関係、利害事情、損得感情、本当絡んできてますね。あとは個人的な意見ですよね。強気の人と穏健な人と、いわゆるタカ派とハト派の話とかね、いろんなことが混ざっているんだけれども、ただはっきりとしていることはもう随分もう何年も前からですね、 北朝鮮は本当にもう読み取れない国だということはアメリカはずっと言ってきたと。で、北朝鮮が核を持ったりアメリカまでミサイルが届いちゃうような長距離飛ばせるようなものは絶対に許さない、許さないということは何としてでもそれを食い止めるということはトランプさんが言い出したわけじゃなくてずっと前から言われてきたこと。ただたまたまあのオバマ政権まではですね、まあ、様子見しながらあの、まあ、様子見をしていたというところですね。ただその間にもミサイルの飛ばす実験をバンバンやらなくたって、まあ、燃料が液体燃料固体燃料が燃える燃焼実験とかは別にミサイル飛ばさなくたってできるし、研究開発いろんな準備で大量生産の準備とか大量生産とかですね、そういったことは別にあの隠れてできちゃう。そこまではね、あの衛星人工衛星で映んないからあの分かんないんですよね。だからどんどん長年かけてやられてきちゃって、まあ、とうとうすごい技術まで核も技術まですごいところまで来ちゃったなと、ミサイル遠くまで飛ばすミサイルも来ちゃったなと。だからアメリカがずっと前から言ってた絶対に許さないっていうところに来てると。で北朝鮮がじゃあそれをやめる捨てるっていう可能性はもうとにかくゼロだと私も思っております。それはもうそんなわけがないと。だから唯一可能性があるとしたらば北朝鮮が捨てるとも言わないし、捨てるからどうぞ捨てた証拠を見に来てくださいなんてことを言うわけないんだけれども、とりあえずはあのいろいろも核も完成ミサイルも完成したから、そんなに実験はもうしないよと。実験はしないけれどももうすでにすごい核もすごいミサイルももう持っちゃってるから、うちに手出しをしたら大変なことになるよということをアメリカをはじめ世界中の人に言うと。ただ事実上実験としては止める。でそれを実験をこれからやらないんであればまあしょうがないというふうにアメリカが思うか言うかという話だと思うんですよね。でまあ、表向きには言えないと思いますから裏では結局だから核とかミサイル認めちゃうということですよね。でも特にもう実験これから挑発とか実験やらないんであればだから極度なものすごい緊張状態、今のような緊張状態が5年10年20年というふうに続いていくということももちろんあるんですけども、その間にまあ北朝鮮も、ね、どんどん疲弊しちゃうからいずれ暴発爆発的なことがあるのかなと。ただその可能性も低い。だからチキンレースで金正恩北朝鮮側が引く可能性はほぼなし、アメリカが引く可能性もほぼなしと思うとやっぱり結論としてはですね、やっぱり軍事衝突というかとにかく今のうちに叩いちゃえと。でこれはトランプさんの本音なんかはねもうすでに公に報道としてももう以前から流れてましたけども、実際なんか北朝鮮のミサイル基地を叩いたりなんだり、したらばですね、被害があるのは朝鮮半島とか日本だからアメリカ本土は大丈夫なんだよ的なことがトランプさんはじめいろんな人がですねそんな本音発言をねしてそれが表に出てるっていう、これが本音だと思うから恐ろしいなと。だからここはまあ注視していつも言うようにいざ何かあった時に自分や自分の家族周り、近しい人たちをどう守るか、命をどう守るかとかね、生活をどう守るかっていうことはね日々こう考えていきたいなと思っております。まあ、2月前後かなオリンピックがありますからね、オリンピックの前とか後とかねいろんな緊張場面があるだろうからね、まあ、注目していきたいと思いますが、一言ずつどうですか三國さん、北朝鮮に関して思うことを。
まあ、ああいう国ですけどね、ただアメリカ自体もちょっといろいろとバタバタしてるところがありますんで ね、あとアメリカと中国がこれ裏でまた結んでてですね、まあ、日本がはしご外しになるみたいなこともあると思うんでね、日本もやっぱり多角的にいろいろな見方をしていかないとダメだと思いますね。
ですね。はい、マーシャさんは北朝鮮関係どうですか。
そうですね、まあ、何かと北朝鮮もアメリカもそうなんですけど、だいぶ日本に関わってきていることが多いので、ね、ちょっとね、そうですね、あんまり平和的にいろいろ行けばいいなっていうぐらいの、
まあ、この辺なんかもね今年もいろんな動きがあるでしょうから注目していきたいと思います。また次回もですねいろんなテーマやっていきますけれども、 今まで取り上げたことについても触れたりですねやっていきます。また過去の放送分も私加藤正則ひらがなで加藤正しい方と書いて正則のフェイスブックページなどからあとはエンタメディアジャパンからですねぜひ、過去の放送分も聞いていただいて、まあ、いろんなことをみんなでこう思い合うというかね語り合いながら行かせていただければと思います。ではありがとうございました。
ありがとうございました。
どうもどうも。This program is broadcasting at MBS FM, PM FM Group, AM 1611 Long Term Evolution, Radio Piccolo, FM Kaz, Radio Yoichi, Japanese Net Radio, Radio Station, and Intermedia Japan.